コロサイ人への手紙第一章九節十節。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。また神にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。私たちはよく、お祈りしていますと書かれた手紙を受け取ります。また私たちも手紙にそのように書きますね。山室軍兵という救世軍、救世軍というのは日本のサルベーションアーミーのことですが、その指導者であられた方は、手紙に祈りますとこう書いたときには、本当にそこでペンを置いて、筆を置いて、実際にその人のためにお祈りをして、それから手紙を折って封筒に入れたり、そういうふうに伝えられています。多くのクリスチャンも今もそのようにしますね。手紙を書いたときに、私もメールを出すときに、祈ってからクリックするということもあります。使徒パウロの場合はどうだったかと言いますと、手紙に祈っていますと書くために本当にその場で祈り出したのです。そしてパウロが口述している、その筆記をしている人たちが、そのパウロの祈りをまた手紙の中に書き記して、書き残していったわけですね。コロサイの一章の九節からは、パウロがコロサイのクリスチャンたちのために祈っていますと言って、それから実際に祈り出した祈りが記録されているのです。九節から十四節までがパウロの祈りです。今朝はその全部を取り上げることができませんので、前半の9節と10節、ここから祈りの交わり、また祈りの内容、そして祈りの目的について学んでみたいと思うのです。第一に、祈りの交わりということですが、コロサイの人々に直接伝道したのはパウロじゃなくてエパフラスでしたね。でもコロサイの人々が福音を聞いて信仰に導かれましたのは、パウロがアジア州の拠点でありますエペソの町で伝道した、その結果でありました。アジアの各州からエペソに来ていた人たちがパウロから福音を聞き、パウロからそれを学び、そしてその福音をそれぞれ自分の町に持ち帰って、そこで伝道したわけです。エパフラスもその一人だったろうと思われます。ですからコロサイの教会もまたある意味ではパウロの伝道の身だったわけです。ですからパウロは常々コロサイのクリスチャンのことを心にかけて祈っていました。コロサイの二章一節にこうありますね。あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。パウロはまだ会ったことのないコロサイの人々、またその他のラオデキアもそうですが、その他のアジア州にある教会の人々のことを心に覚えて日々祈っていた、そう記されていますね。絶えずあなた方のために祈り求めています。9節にそうありますが、絶えず祈っていますというのは祈りをやめないでいます、そういう意味の言葉です。コロサイの人々のために祈りを欠かすことがなかった、そういうパウロの愛が伝わってくる、短い言葉ですが本当に感動的な言葉ですね。絶えずあなた方のために祈り求めています、あなた方のために祈りを欠かしてはいませんというのです。顔も合わせたことのないお互いであっても、その信仰を耳にした時から心に覚えて熱心に祈り始めることができる。皆さん、ここに信仰の交わりの素晴らしさがありますね。私はあるきっかけから 日本の小さな町の牧師先生を知るようになりました。知ったといってもまだお会いしたわけではありません。でこの先生が書かれたものを送っていただいて、それを読んだだけなんです。実はこの先生はあと何年生きられるかわからないという病気を抱えながら牧会をしていらっしゃいます。地方の本当に小さな村の教会です。若い人たちは皆都会に出ていくわけですね。20人に満たない礼拝を守るのが精一杯です。それだけに先生をはじめ教会員は礼拝を守るということに本当に真剣に取り組んでいらっしゃるんです。先生が書かれたもの、また教会員の文章、それを読んでいますとね、真剣という言葉が浮かび出てくる、そんな文章です。信仰は本来真剣なものであるはずですね。でもそれがいつしか生ぬるくなってきている、そういう今の時代です。しかもその生ぬるさに気がつかなくなっているこの国です。そういうところにいる、その時代こういう場所にいる私に、先生とその教会の真剣な姿勢、それは大きな大きなチャレンジを与えてくれているのです。太平洋を隔てて遠くあったとしても、同じ信仰によって励まし合うことができる、また祈り合うことができる、信仰の交わり、祈りの交わりの素晴らしさを体験して本当に感謝しています。ある教会で宣教師を迎えての集まりがありました。昨日も三路連続教会で宣教大会がありましたけれども、そういう感じの集まりですね。宣教師は宣教のために皆さんにチャレンジを与えました。皆さんも宣教のために何かできるんじゃないでしょうか。一人のお年を召した方が宣教師のところに来てこう言いました。私には祈ることしかできません。そうすると宣教師は答えて言ったんです。祈ることしかできないなどと言わないでください。私には何よりもあなたの祈りが必要なんです。皆さん、祈ること、決して小さいことではありません。お年を召していろんな奉仕ができなくなったとしても、祈りの奉仕はできますね。時が来て教会の役員や委員を退任したとしても、それで奉仕が終わったわけではありません。祈りの奉仕が待っているのです。今私たちは教会にも、また教会に集うメンバーのお一人一人にも、いろいろな必要を抱えている、そういう状態です。さらに多くの祈りが必要なんです。まだ会ったことのない人のためにさえも祈ることができるとしたら、毎週顔を合わせているお互いのためには、もっと心を込めて祈ることができるんじゃないでしょうか。共に集まって祈り合いましょう。またどんな集まりであれ、2人でも3人でも集まったところで互いのために祈り合いましょう。そのようにして祈りの交わりを深めていきたい、また広げていきたいと思うのです。さて次に、パウロがコロサイの1章の9節10節で何を祈ったか、祈りの内容について見てみましょうね。パウロが祈ったのは、コロサイのクリスチャンの健康のこと、家庭的な幸福のため、また経済的な繁栄でもなかったのです。そうしたものはすべて望ましいものです。神様もまた私たちに恵みによって与えようとしておられることです。でもパウロが何よりも祈り求めたことは何でしょう。コロサイのクリスチャンが真の知識に満たされること、霊的に成長することでしたね。でここで真の知識と言われているのは、神様を知り、キリストを知るということを意味しています。イエス様は言われました。その永遠の命とは、 彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。そういう種類の知識です。それは、聖書やキリスト教のことを勉強して身につける知識のことではありませんね。もちろん、聖書に関する知識、キリスト教に関する知識をたくさん身につけること、いいことです。ある程度は必要なことでしょう。信仰のために役に立ちます。広く深い知識という基礎があって、そこに正しい信仰が宿り、正しい判断ができるようになる。しかしそれが神についての知識だけであって、信仰的体験的に神を知る知識になっていなかったら、そこに救いはありませんし、命も力もないのです。神についてと神を知る、神について知ることと神を知ることの違い、分かっていただきますね。私たちは神を、神ご自身を体験的に知る、それが私たちの知識のゴールでなければならないのです。私は神様を知っていますよ、皆さんおっしゃるかもしれません。神様は唯一まことの神です。キリストは私の救い主です。それさえ知ったらもうそれ以上は知らなくていい。そんなことは聖書のどこにも書いていません。神が唯一であることはクリスチャンなら誰もが知っています。唯一まことの神であるからこそ、私たちはその神様に立ち返ったのです。キリストが救い主であることを知ったからこそ、キリストを心に迎え入れて救われたわけですよね。パウロが祈っているのは、私たちが救われるために必要な最低限の知識を持つようにということではなく、それを持った人がそこから出発してさらに神様を知るように、その知識が成長するように、そしてそれによって私たちの魂が満たされるように、そう祈っているのです。パウロは同じことをエペソのクリスチャンのためにも、ピリピのクリスチャンのためにも祈っていますよ。エペソ 1-17、 どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。すでに神様を知っている人々に、なお神を知るための知恵と啓示の御霊が豊かに与えられるように。エペソの手紙には聖霊に満たされなさいって命令がありますが、聖霊に満たされて神様をさらに知るようにということですね。ピリピの 1-9 には、私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。偽物と本物と区別できる、そのような祈りがあります。パウロばかりじゃありません。エパフラスもまた祈っています。コロサイのクリスチャンが神様の御心を知ることができるように。その祈りはコロサイの4章12節にありますから、ちょっと開いてみましょうか。コロサイの 4-12、一緒に読んでみましょう。コロサイ 4-12、 あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。パウロが、コロサイのクリスチャンが真の知識に満たされますようにとの祈りを欠かさなかったの、おそらくエパフラスもパウロと一緒に熱心に同じことを祈ったのでありましょう。使徒ペテロもまた、ペテロの手紙の第2の3の18ですね、でこう言っています。私たちの主であり救い主である イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。キリストの知識において成長するというのは、キリストを知ることにおいて成長しなさい。キリストを知る真の知識に満たされなさい。パウロが言っているのと同じことです。コリントの第一の手紙の 14-20 にこんな言葉があります。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。エペソの手紙の 4-14 にも、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。そういう言葉があります。聖書は私たちに子供のようであれ、子供のようにへりくだれ、そう教えていますが、しかし神様を知ることにおいては、いつまでも子供のようであってはならないと教えているのです。そこから成長するように。皆さんの中にはサンデースクールの時に信仰を持たれた方、そしてそこで育てられてきた人たちがいると思います。そこで教えられたことは、大人になってももちろん真実なことです。けれども、社会に出、家庭を持ち、複雑なさまざまな事柄の中で、なお神様の御心に従って生きていく。それは、サンデースクールで習った以上のことが必要だ。そう感じてこられたことと思いますね。赤ちゃんはミルクだけで満たされるかもしれませんが、成長するにつれ、もっと食べ物が必要になってきます。同じように、信仰の成長とともに、私たちはもっと神様を知る知識、それに満たされていく必要があるわけです。神様は無限のお方です。ですから、私たちはもうこれで十分神様を知った。誰一人そういうことはできません。有限な私たちが無限の神様を知り尽くすことはできないからです。だったら、神様を知り尽くすことができないんだったら、無理をして神様を知ろうなんて思わない方がいい。まあ、そう考える人がいるかもしれませんが、でも本当に神様を愛する魂は決してそうは考えません。神様の形に作られた私たちの魂は、常に神様を求めて飢え渇いています。さらに神様を知りたいという祈りが私たちの魂の奥底にあります。スプライトのコマーシャル皆さん見ますね。なんて言ってますかね。いろんな歌があったり、いろんな人が登場するんですけど、最後に Obey your thirst。Obey your thirst っていう言葉が出てきますよね。喉が渇いたら我慢しないで冷えたスプライトの缶を開けて飲んでごらんなさいというわけです。そうです。私たちも自分の魂の渇きに素直でありましょう。Obey your spiritual thirst。神様を知り、キリストを知る、真の知識で満たされることをさらに求めていこうじゃありませんか。最後に、祈りの目的について短くお話しして終わりましょう。パウロは9節で、どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように、そう祈りました。続いて祈り続けるんですが、続いて10節では、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように、そう祈っています。10節は9節と別のことを祈ってるんじゃありません。真の知識に満たされた結果をパウロは言っているんです。真の知識に満たされて神の御心を知ったらどうでしょう。 そこから神の御心にかなう歩みが生まれてくる、良い行いがの実を結ぶことができるようになる、その歩みや行いによってさらに神様を知ることができ、神様を知れば知るほどまた私たちの生活が変えられていくという、この良い循環サイクルがあるんだ、それが私たちのうちになされますように、パウロは祈っているわけです。神様を知るようにと祈り、何か日常の生活とかけ離れたことのような気がいたします。でも決して決して無関係なことではありません。その祈りは必ず生活の中に反映します。そこに実を結ばせます。祈り、それは日常から一時離れることです。祈りの時、私たちは膝を折って座ります。それは私はこの足を使って今日行かなければならないところ、行きたいところがいっぱいあるけれども、しかし神様、今どこにも行きません。神様、私はあなたの前にこうして座っています。そういう私たちの気持ちを表すためですね。祈りの時に目を閉じるのは、会いたい人はいっぱいいますけれども、今はあなたの御顔を仰ぎ見るために、あなたとお会いするために私はこうして目を閉じています。それを言おうとするためでしょう。手を合わせるのは、しなければならないことは山ほどありますが、今私はそれをやめています。あなたにより頼んでいます。どうぞあなたの手を、あなたの御手を動かしてください。そう願うためでしょう。礼拝も同じです。今日も皆さん、いろんなしなければいけないことを家に残してこられたと思います。一旦日常から離れ、こうして時と場所を性別し、神の家に集います。そこで神様の御顔を仰ぎ見ます。しかし私たちがしているこのことは、決して日常生活をインタラプトするもの、妨げるもの、なんか時間の無駄だったというものでは決してないのです。日常から離れることによって、私たちの日常は必ず豊かになります。日常の働きを休むことによって、日々の働きのための知恵も力も必ず与えられます。祈りは日常からの逃避ではないのです。それは私たちが神の御心に従って日常を歩むための力を得る場です。もし私たちの日常に何か問題があるとしたら、私たちは日常から離れて祈りや礼拝を守る、そのことに価値を置いてこなかった、形式的にそれをしてきたとしても、心からの祈り、心からの礼拝がなかったからじゃないだろうか。祈りの力を小さく評価してこなかっただろうか。礼拝の恵みを可能にしてこなかっただろうか。それをもう一度問い直していくならば、私たちの日常のいろんな問題はおのずとフィックスされていく、元通りになっていくんじゃないでしょうか。真の知識を願い求めることに励もうではありませんか。神様はそのような祈りに必ず応えてくださいます。神様、私たちが祈り求めるなら、私たちを真の知識で満たそうと待ち構えておられるのです。そうして祈る者、祈る人の人生に豊かな実を結ばせてくださいます。ご一緒にお祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちは人々がこの世の知識だけを誇り、あなたを知らないことを恥とも思わない時代に生きています。そんな中で、私たちもあなたを知ることに対する飢え渇きをなくしかけているかもしれません。聖書に、人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのですとあります。私たちの高慢や怠慢が、 あなたを知り、そしてあなたを知ることによって私たちの生活が変えられていく、この恵みのサイクルを妨げているのかもしれません。あなたはご存知です。どうぞ私たちを取り扱ってください。あなたを知ることが私たちの祈りの第一のものとなりますように。そして私たちがそれによってさらに成長し、私たちの日々が約束のように実を結ぶものとなりますように。主イエスキリストのお名前で御前に祈ります。アーメン。